世界情勢と種の行動に関する特別な交わり第5週はその例の導き、働き、語りかけに従ってあらゆることを行い、種の唯一の行動のために彼を体の頭として尊び、体によって均衡が取られて、体の唯一の位置の中に保たれることに関してです。今週は私たちは種の行動の中でどのように協力するのかを見ていきます。私たちは3つの方面で照らされる必要があります。ローマ数字の1番と2番はその例の導きに関してです。そしてローマ数字の3番は頭、すなわち種の当主権に関してです。そしてローマ数字の4番は体の均衡に関してです。私たちはこの3つの面で照らされる必要があります。そしてローマ数字の5番は、結論の言葉となっており、ローマ数字1から4のまとめとなっています。それではローマ数字の1から順番に見ていきましょう。私たちはその例の導きに従ってあらゆることを行い、そしてローマ数字の2番でその行動が例の中の行動であって宗教の中の運動ではないことを見分けなければなりません。ローマ数字の1の A では、私たちはその例の中の一つ思いの祈りを通してその例の注ぎ出しをもたらして生活し働く必要があります。使徒行伝1章の14節は言います。これらの人たちは皆一つ思いでひたすら祈り続けていた。そして B の点で見るように、ペテロもステパノもピリポも皆聖霊で満たされて行動し語りました。またその霊の中で生活し行動していたことがわかります。使徒行伝2章4節、彼らは皆聖霊で満たされ、その霊が語り出させるままに語り始めた。そしてステパノもその霊と知恵に満たされて、誰も彼に対抗することはできませんでした。ピリポも同様です。もし私たちが聖霊の導きに従ってあらゆることを行いたければ、よくよく祈る必要があります。そして祈りの中で聖霊で満たされ、浸透飽和されることによって、すべてのことを行うことを学ばなければなりません。そうでなければ、私たちが行うことは、どれほど主のためであったとしても、その例の中の行動とはならず、宗教の中の運動となってしまいます。ローマ数字の2の A、B、C、D の点を見ていきましょう。私たちはその例で浸透されて、その例と1になる必要があります。その例が導かなければならず、その例が働かなければならず、その例が語らなければなりません。そのためにその例は私たちの生活でなければなりません。第一コリント12章13節は言います。私たちは皆一つ例の中で、一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。そしてその霊によって使わされて、出て行って働きを行います。私たちは地上でその霊によって、その霊の中で、その霊と共に行動することを学ばなければなりません。もし私たちがそのようにするのであれば、それは私たち人の運動ではなく、 イエスという生けるパーソンの行動となります。使徒行伝の時代には人の討論や決定はなく、生けるパーソン、聖霊の行動があっただけでした。そしてその霊で満たされた人が語ったのです。神は地上で行動するとき、聖霊は紹介の頭となります。使徒行伝15章28節で多くの討論がなされた後に、聖霊と私たちには良いと思われたからです。というフレーズは非常に意義深いです。神の新約エコノミーにおける神の行動の本部は、天にあります。すべての諸教会を支配する方は、教会の頭であるキリストです。コロサイ1章18節は言います。御子は教会である体の頭です。この点は私たちをローマ数字の3へと導きます。ローマ数字の3で私たちが見るのは、私たちは主を体の頭として尊び、尊重することを学ぶ必要があります。そのために私たちは自分で何かを決定したり、あるいは人に代わって決定をしたりしません。実は私たちの誰もこのことを行う資格はないのです。イエスだけが主であって、私たちは主ではありません。私たちは彼を尊ぶ必要があります。ルカ10章2節は言います。収穫物は多いが、働き人は少ない。だから収穫物の主が、と言っております。そして彼に祈り求めなさい。私たちは自分で決定しないことを学ぶ必要があります。それではどのようにしたらよいでしょうか。C の点は言います。祈り、断食し、主を待ち望む必要があります。そして、主に問う必要があります。主よ、私は何をすべきでしょうか。このような質問をする者は、主に祝福されます。そして私たちの取るべき態度は、私たちは、彼だけが、唯一の導き手です。そうでないと私たちは主を侮辱することになります。また F と G の点は私たちが注意すべき項目です。私たちは伝統的なキリスト教の失敗を繰り返さないように、主の臨在を失わないようにする必要があります。また主の行動が人の運動とならないように、注意する必要があります。私たちは人から命令を受けたり、人に命令を与えたりはしません。主に祈ることこそ正しい道です。そして次にローマ数字の4番で見ますが、私たちは体によって均衡が取られる必要があります。導く兄弟たちは負担を伝えて生徒たちに祈るように求めます。次に生徒たちは主から個人的な導きを受けて行動し、そして主の導きと体の感覚が一致するかどうかを確かめる必要があります。D から I までの点はこの具体的な例証です。導く兄弟たちは生徒たちに移住するように、また徹底的に祈るように励まします。で、生徒たちは一人一人主の負担を受けてその場所に移住します。このような祈りと交わりがあれば、主の導きは明確になってきます。祈りと交わりがなければ、移住した後に試練が来るとき、揺り動かされてしまいます。私たちが主によって使わされるなら、決して後悔することはありません。 そして確信し増強されて主の権威が与えられます。ローマ数字の5番は結論の言葉です。要約すると、体の唯一の一の中に保たれるために、紹介生活の中で絶えずその霊と体を考慮する必要があります。私たちはこのことはその霊でしょうか、あるいは私がしていることは体のためでしょうかと常に尋ね、その霊の中にあることと体の位置を考慮していることを確信しているなら、私たちは皆主の回復の中に保たれます。エペソ4章の3節と4節は言います。平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。一つ体と一つ霊。そしてコロサイ2章19節。私たちは頭に結びついて、そしてこの頭である方から、体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。私たちはその霊の導きに従ってあらゆることを行い、宗教の中の人の運動にならないように多く祈る必要があります。そして死を頭、体の頭として尊び尊重し、また同時に体によって均衡が取られる必要があります。どうか私たちがこのようにその霊と体の中で導かれて、この主の行動に預かる者たちとなりますように。